レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、始まりましたけどね、いやー、レディオ 2.4 キロですよ、本当に。いやー、だからね、パソコンの調子が悪いんですよ、本当に、もうね。昨日からですよ、突然。俺、なんだっけ、何にもしてないの、本当に。本当に何にもして、触ってもいないんですよ、基本的には。iTunes DJ かけたらそのまんまですから、もう一日中ね。で、ちゃんとパソコンのこと考えて電源は落としてません。だから悪くなる理由がないんですよ、本当に。24時間つけっぱだし、ハードディスクも負担かけないようにね、曲もインポートしないとかやってんだけど、すっげえ遅いんだよ、本当。あれ、オペラ、俺のオペラがさ、また不機嫌になっちゃってさ、 YouTube をね、YouTube をさ、動かないんですよ、見れないんですよ、全然。もうね、他のブラウザで見れないのかなと思ったら、なんとね、 IE の俺まだ7使ってるんだけど、それだとサクサクいくのに、オペラね、 YouTube だけは見せようとしないんだよ、俺に。本当に、なんだろう、なんか言ったかな、 Twitter かなんか、動画のダウンロードももう警察に捕まるとって聞いてからやってないんですけどね、本当に。これ以上警察にマークされてもきついですから、本当に。もうね、だからさ、どうなってんだろうと思って、もうさ、で今日お昼ぐらいまで寝てたわけ、また。そしたらさ、ね、電源消さないですから、基本的に電源落ちることないわけですよ、パソコンの。そしたらさ、ね、つけようと思ったらつかないわけ、電源が。で、電源のスイッチ、電源入んない。で、電源のスイッチ押したらグイーンって言って、キキキキキキキキキクイクイクイクイって、昔持ってた98のもうパソコンみたいな音してさ、XP もこういう原始的な音するようになったんだなと思って、キキキキキキキしないんだ。そう、聞いたらね、うちの母親が部屋掃除してるときに、なんかどっか繊維じくっただけだっていうわけよ。繊維じくっただけって、それが一番困るんだよと思ってさ、多分引っこ抜いたんだと思う。もう全部掃除したったもん、本当に。いや、私触っただけだけどねとか、しらしらしいんだ、この野郎と思ってさ。俺はもうパソコンのこと考えても、パソコンしか友達いないですからね、本当、基本的に。パソコンがなかったらこのラジオだって撮れないしね、本当に。いや、もう寂しくなっちゃってね。だけどね、パソコンと言ってこのラジオって言えばですよ、いや、昨日ちょっと作戦会議してたらですね、なんとですね、スタッフの方からですよ、ニコ動の再生回数が1しかねえのはどうなってんだって話がありましてね、本当に困っちゃった。あれ本当にどうしようが、ニコ動はもう載せない方がいいと思うんですよ、本当に。やっぱ人の悪口、陰口ばっかだしね、やっぱニコ動の人も聞いてりゃ気分悪くすると思うわけ、やっぱりさ。こないだの生放送なんか何ですか、あれは本当に。オープニングから、そうそう、俺は幼馴染と気が合わないなんて、そんな話ね、20分もかけてしないっすよ、普通は。だからね、ちょっとね、気持ち入れ替えなきゃなんねえぞと、俺もさすがに。この水曜9時とか土曜9時がなくなったら、本当にね、もうどうなっちゃうんだって話ありますから。やっぱりね、リスナーのこと考えてね、これからやっぱ人の悪口も言わねえぞと。やっぱニコニコ放送ですよ、本当。ニコニコにかけてね、本当に。もうこれからはもうこっちさんを貶めるのもやめる、うーちゃんのモノマネもやめるね。もう全部そのリスナーに向けて、本当心地いい放送をね、やっぱ心がけなきゃなんねえなと思ったね、ちょっと。それはやっぱね、聞いてくれて、そうそうだよ。オペラが、俺のオペラが機嫌が悪いとかさ、そんなこと。でも考えてみればさ、この間生放送もさ、もう俺ら3人は繋いでたわけじゃないですか。2人聞いてんですよ。だからね、なんか熱狂的なリスナーが2人いると思うとね、ちょっと嬉しいよね、なんか。でもニコニコの1っていうのも神奈川太郎じゃないですか、それ聞いてるのは。長谷川太郎に今度メール送るとき、10回再生回数達成してから送ってくれって言おうか、本当に。困ったな、困ったといえばさ、どんどん話もう切りないけどね、ほんと。昨日ね、ローソンあるじゃないですか、藤沢の交差点のそばの。なんでこんなローカルトークしてんだか分かんないけど、カラオケ屋さんのそばの。そこでこう、iPhone でこう音楽聞いてて、ウェーってやってたらさ、いきなりさ、おばさんがさ、俺の隣立ってさ、おばあちゃんだね、もうほとんど70って言ってたから。 あなた背高いわね、身長いくつ？
え？
170ちょっとですかね。うっそー、もっと180ぐらいあるかと思ったって言われて、いや全然とかつって言って、でもあんたもねやっぱいろいろあるでしょとかって言われて、あそうですねとかつって言って、私ね昔この辺が何にもなかった頃にやってきたの、13歳の頃、今私70なんだけど、この間狭心症で倒れちゃって、いきなり言うんだよ。で、あそうですかってネタになると思ってニコニコしてたわけ最初はね。でいろいろ話してたら、でもねやっぱねあんたもね仕事してねお金大事にした方がいいわよって言って去ってったわけ。 2,3 分ずっと喋りかけるわけ。俺仕事してないとも金がないと一言も言ってないのに、お金大事にした方がいいわよって言っていなくなったわけよ。なんだったんだろうと思ってさ、だんだん怖くなってきちゃって、それから歩いてるうちに周りの連中もやっぱ交差点で人混みも人も多いんですよ、やっぱ藤沢とはいえね。普段藤沢なんか大体ね、あのそれ週末こそはやっぱりなんだっけテラスモールとかできたから、それのね余波で何人か来るけどさ、基本的に富士山なんかもう北斗の拳みたいな街の状態でしょ。人が一人も歩いてないみたいなさ、あのこう唐草がコロコロコロって舞うような感じじゃない、もう人も車も通らないし、そんなか何人かいても俺の方ギロギロ見てさ、なんだあの野郎みたいな感じで、うるせえなとかって思いつつ、だんだん怖くなってきちゃって、考えてみたらこれ2回目なんだよね、知らないおばさんに声かけられるっていうのは。俺3年前ぐらいもね、また携帯で音楽聴いてこうわーってやってたわけ、ニルバーナとか聴いてティーンネイジャーのふりしてさ、頭とか振って歩いてたわけよ。そしたら横に自転車でおばさんついて、あなた身長いくつってその時も聞かれたんだよ俺だからね同じ人かどうか分かんないんだけど、その時も170ちょっとですって言ったら、もっと高く見えるわねって言って自転車で去っていったんだけど、何なんすかねこれ、身長おばさん。だから聞く人いいんだね。だから藤沢は割とそういうこうファンキーな人多いですからね、携帯おじさんね、やっぱよく見るのは。前にも話したと思うけど、日曜日の3時ぐらいに藤沢に行くと、また人いないですよ全然藤沢ね、その時ももう駅前も5、6人しかいないんですよ本当。日曜日の藤沢なんて本当にもう寂しいもん、もうど田舎ですから、みんなもテラスモールに客取られちゃうから。そしたらやっぱおじさんが、そのおじさんが、いいか携帯電話はな国に盗聴されてんだぞってこういうおじさんとかね、あと必ず俺が花火大会とかでみんなでわっと集まって、じゃあ花火行こうぜって言うと、またあの看板おばさんっていうのがいいんだよね、あのもう藤沢放射能でまみれてるとかって看板をこうぶら下げたおばさんいてさ、必ずあるんだよね、何なんだかね、持ってるねやっぱ俺ら3人っつうのは。どっちかというと俺ら3人もちょっとそういう雰囲気あるもんね、なんかこうさ身長聞きたいとかさ、ちょっとファンキーな感じがさ、だから呼ぶんだね、なんかで呼ぶといえばね、いやこれであのニュースいきますけどね、今日もう喋りたいこともきりないですから、本当あのね昨日ですね、いやな放送事故みたいな感じになったか分かんないけどね、実はまあ私事なんですが、髪を染めましたね。いや切ってない、若干切った、ちょっと知り合いに切ってもらって、ただで切ってもらって、まあ母親なんだけど、で切ってもらって、ちょっとブリーチ剤も買って、おばさんにほら身長おばさんにさ、お金あんまあんた使わない方がいいわよって言われたにもかかわらず、その後ガンダムパーフェクトファイルとブリーチ剤を買ってきまして、私今髪金髪ですよ。もう黄金に光り輝く、パーッとスーパーサイジンのような頭してますよ本当に。だからねやっぱさ、前も半年ぐらい前にも髪染めたけどもさ、髪染めると鏡そばにないのにすごい気が強くなるね、なんかやっぱり気分が変わるっていうの、今結構ね相当な強気なんですよ僕。だから昨日から本当に、でも結構ね僕テンパーじゃないですか、まあ、クワバラのような頭だとね、トイプールのような頭だと、うんうんって今言った人いるけどね、そんなこと言っちゃいけないんだよ本当にさ、自分から振っといて言うなって言うからな俺最近。だからねますます道が空きそうな感じがねちょっとするね本当に。 そうそうそう、今年は強気に行く年ですから。今年前はあのなんだっけ、今年前っつうかね、前にあの心理テストやったらね、占いか、双子座の占いやったら、もう6月から運気が最高だから、もう幸せのオーラが、幸せの風が舞い込んでくるから、それにあなた吹き飛ばされないように気をつけろって書いてあったからね。だからね、まあ今は再生回数1でしょ、これ6月ぐらいになってごらんなさい、5ぐらいにはなってるから、絶対もう毎回5ぐらいいっちゃってもう大変だからね、ほんと。まあ俺もオールナイトニッポンね、あの引き抜かれてるのも わかんないからね、ほんともうね、うん、まあそんな感じのね、1週間でしたけどね、このまま行くのもつまんないけどね、まあいいや、その分ニュースで挽回しよう、というわけで、続いてはニュース 2.4 キロ。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでね、ニュース 2.4 キロですけどもね、いやだから今反省会でですね、もうラジオじゃテンションが上がんねえと、本当にもうダダこねてましたよ、本当に。だって一人のためにやってると思うとですよ、ちょっと寂しくなっちゃって、さすがに俺もそういうとこ気にしてたからね、意外と。昨日ね、作戦会議中、人気ないね、なんて言ってたんだけど、収録になった途端、急に現実を知って寂しくなってきちゃったっていうね。いや。ホームページの方が多いんですよ。そうですよ。ホームページだと100人ぐらい聞いてますから。うん。そうだね、確かに。いつもそこはスルーして、ニコ動の再生回数が人気のバロメーターだからね、俺らにとっては。寂しいな、ほんと。100人が聞いてると思えば、よし、頑張ろう。うん。頑張ろうって言ってても頑張りようないんだけど、そこさ。というわけでね、ニュースに転居ですけどもね、まあ、今日は収録日2月1日なんですよ。もうバカ DJ だからさ、昨日って言って収録日に合わせようと、あ、放送日に合わせようとしないで収録日に合わせるからね、本当に。リスナーにそういう意味じゃ優しくないんですよ、本当このね、DJ はね。だけどね、今日2月1日はですね、野球のキャンプが始まったんですよ、今日から2月1日。あーでさ、やっぱ注目はですよ、やっぱり僕地元神奈川ですから、やっぱ横浜なんですよ。横浜 DeNA、 TBS がもう赤字球団だから抱えきれないって言って、じゃあ DeNA が、じゃあ俺が買うって言ったね、球団がありますけど。でまあそこの中畑監督がね、最近まあ頑張ってるって話でね、そしたら中畑監督って松井ね、今メジャーにいる、まだ去就決まってないですけども、その松井とこう仲良くてね、松井にうちに来ないかって言ったら、松井に中畑監督松井にあしらわれるっていう、まあ、タイトルのニュースがありましたね。中畑監督がうち来ないって言ったら、いやちょっと日本球界はいけませんねって言って、こうかわされちゃったって中畑さんが言ってたっていうね。かわいそうなんだよ、だから中畑さんさ、だから中畑さんはいつも元気出せよお前らとかって言ってんだけど、実は繊細な人らしいんだよ。だからこういう風に松井が軽くあしらわれちゃうと、そのまま横浜の、雰囲気にも直結しちゃうっていうね。でさ、いつも俺は元気だって言ってんだけど、これで俺は意外とその意外と理論家だぞって言ってるんだよ、中畑さん自身が。自分で意外と俺は理論家だなんていう人めったに見たことないけどさ、そしたらこの間2軍のキャンプ見に行った時にさ、理論家の中畑さんが何言ったかって言うとさ、練習見てさ、お前ら声を出せよって、それ全然理論と関係ないこと言いやがったっていう話があって、で今日キャンプ始まったでしょ。でそしたらさ、まず選手に何言ったかって言うと、一軍の選手ですよ、で外野にね、外野の連中におはようございますって中畑さんが言ったら、外野の連中がこうあーって感じだったんだって、あーざーすって感じだったんだって。そしたら中畑さんが、お前ら声を出せよって、それしか言わないっていうね。でさ、昨日1月31日の時にさ、前日に、ね、キャンプ特集とかってスポルト言ってたわけ。スポルトもろくなもんじゃないからね、ほんと平井亮がもうラブラブしやがった、ほんとニコニコしてんじゃねえって有吉言ってたけどね、すごい気持ちわかるってやつ、デレデレしてんじゃねえよこの野郎、石橋貴明に媚び売りやがってって言って。そしたらさ、別に特にないんだけど、平井亮まあ可愛いなと思って見てるんだけど、そしたらね、高木豊っていうコーチにインタビューしてたわけ。スポルトも忙しいとこインタビューするからさ、もうバスに乗ってるとこ無理くりインタビューするわけですよ。そしたら高木豊が、いやーね、 キャンプ来る前まではねちょっとどうかなって不安あったんですけどね、キャンプに来てからようやくエンジンかかりましたよって、もうこれダメだっていうやつ、横浜もうダメだ、もう本当に監督元気出せ声出せしか言わないし、コーチはやっと着いてから元気やっと、いやいい感じになってきましたねっていうぐらいだからね。でかわいそうな中畑さん、もうずっとキャンプまでさ、もうずっといろんなとこ行って挨拶回り、本当に。で横浜 DeNA はほら一応 DeNA だからさ、やっぱこう球団の名前をこう前面に出してほしいっていうので、もう中畑さんいろんなとこ、もちっちゃい商店街のイベントから全部顔出してるわけ。そしたらもうさ、もう DeNA なんかもうタヌキだからさ、もうチームの成績なんかどうだっていいんだから、本当にもうだから名前さえ売れればいいと思ってるから。そしたらもう、いやこれだけで十分元取れましたよこの1ヶ月だけでねって言ってるらしくて、中畑さんかわいそうになと思ってね。でも横浜はもうほらもう3年ぐらい連続でぶっちぎりの最下位ですから、もうどこまで弱いかっていうとこを見たいっていう、そういう屈折した気持ちに変わってきましたからね。だんだん優勝されちゃ困るんだから、逆に優勝しちゃったってだんだんパニックになっちゃうからね、逆にこっちは、うん、弱い横浜が大好きっていうね、うん。でね、ついてのニュースはですね、いやー失敗しちゃったよ本当に。このニュースあと1ヶ月前に知りたかったんだな俺本当に。あのね、続いてのニュースはですね、これなんですけどね、彼氏持ちの子を好きになってしまったら恋人昇格テクニックが知りたいっていうやつだね。ああ、でそれがねネタリカっていうあのヤフーのなんかネタのやつに書いてあったんだけどね、それによるとですよ、やっぱりその昇格するには恋人に信頼できる男友達になることが大切だって言うんだよね。でだから身近、一番身近のそばいなさいっていうわけで、やっぱその女子っつうのはだんだん身近になってくると彼氏の愚痴とか言い出すから、それを優しく受け止める男になんなきゃあんたダメだよっていうわけ。長期戦なの。そうで、やっぱりもうすごい分かりやすいアピールはダメだっていうわけですよね、なんとかじゃあ好きっていうのはダメだっていうわけね。やっぱり一緒にいても、ああなんとかちゃんと可愛いよねとか、こう別の女の子をこう言ったりとかしなさいっていうわけ。ずっとしてろと。でその好きな子に優しくするにも他の女の子より 10% 増しぐらいに優しくしなきゃダメだっていうわけ。全部やったんですけどね俺は。これやってないね、うん、だいぶストレートだったね本当に。もうしかしでも当てになんねえよこれが。心理カウンセラーみたいなやつが言ってんだけどさ、なんか心理カウンセラー京子とかって仲間由紀恵とか出そうだね、なんかそういうドラマさ。なんだか当てになんねえ。心理カウンセラーって言うと大体自分がすごい幸打つそうな顔してるくせしてさ、大体お前のこと考えろバカ野郎って話はありますけど、あこういうこと言うから2個と1しか聞かないんだ本当に。ちくしょう、もう今日毒舌封印してるからな俺本当に。毒舌というか陰口ですけどね僕は本当に。いやー困ったなー。でも1月27日にアップされてましたよこれがね。遅いんだよ、役立たねえじゃねえかやっぱ心理カウンセラーとかよ本当に。俺の気持ちさせてくれたら12月の頭ぐらいにこれ聞いたら俺だってもうちょっと我慢できたんだよ本当に。いやだな本当。でね、続いてのニュースはですね、いやーね最近ね SKE48 好きなんですよ本当に。 SKE48 の松井玲奈って子大好きでさ、で松井でほらあれ言ってんじゃん、あの好きなんだ君が好きなんだってさ、片思いファイナリーって曲あるんだけど、それとか M ステとか何回も見ちゃってさ、だんだんその曲好きになってきちゃって、で前に AKB の掲示板見たらね、最初に篠田とか小路春とか可愛いとかって言ってると2年後は大体全メンバーの名前覚えてるからお前ら気をつけろよって言ってるわけ。うるせえこの野郎と思ったら、俺そっから、ま、見事にそれ当たってさ、 SK48 の松井玲奈が好きだって言ったら、だんだん最近平松かな子っていう女の子も好きになってきちゃって、そしたらその隣にいる子も可愛く見えてきちゃってね。いやーこれちょっとまんまとハマっちゃってんだ本当に。あの秋元康っていうほらなんか売れない相撲取りみたいな親父の策略にまんまとハマっちゃったよ本当に。悔しいな本当も。っていうところでね、 SK48 関連のニュースなんですけどもね、 SK48 の握手会の格差がすごいっていうニュース知ってるよねこれ。みんなね、みんな SK48 好きでしょ。だって 何にも知らねえんだな、ほんと、この二人な、ほんと、どう、一緒にラジオやっていけんのかな、これ一年先も、ほんとにね。いや、だけどね、それのニュースがね、すごいんですよ。あのね、格差がすごいってまさにその通りで、俺の SK48 で一番最初に好きになった松井玲奈っていう子、ほら、握手会やるでしょ？その子のとこだけ、握手会の列が1000人ぐらいバーっといて、うん、他のメンバーのとこには5人ぐらいしかいないっていうやつ。すごい極端な人気格差になってるってやつ。すごいですよ、この西武ドームの写真見ると。やらせだって話もあるけどね。もう他のメンバーのとこガラガラ。帰っちゃってんだけど、松井玲奈のとこだけドラゴンクエスト3の発売みたいになってんですよ。ああ、確かにその子だけやりゃいい。ほんとそうだね、ほんと。でもそしたら平松かな子とか人気ない方のメンバーでしょうから、ずっとお話できますね、言ったら。いいっすね。ええー。で、これね、ライブもなしでね、ずっと握手だけするらしいんだけど、5月中旬まで握手会でツアーもあるんだってよ。ああ、検証編ですよね、ほんとこれはもう。だから AKB は総選挙とか言ってるけど、前々から言ってるように、AKB48 の前田敦子を都知事に担いだ方がいいって思うんですよ、ほんとに。あんなん誰だってできますから、都知事なんか。目まばたきを数多くしてりゃ、だんだん黙って投票増えますからね、ほんとに。だからね、俺ら3人でもいいね、都知事になるのね、ほんと考えてみりゃ。まばたきの数増やす。あ、東京都民か。いやだな、だって東京都知事あれじゃないの、横須賀から来てんじゃないの、逗子からかなんか。ヨットに乗って来てるらしいよ、あの、太陽族だからやっぱり。うん。聞いてたけどね。ああ、そうか。いやー、すごいね。行きたいね、ほんと。今年3人で行きましょうか。ちょっと、SK48 の握手会。メンバー推しメンとかって決めてさ、みんなで行きましょうよ、ほんとに。俺は結構そういう、なんていうの、才能あると思うよ。結構アイドルとか押すやつね。うん。まあ、俺らの世代的に言えば、やっぱ握手会で誰行きたいって言ったら、やっぱゆうゆうとかに握手してもらいたいですけどね。ほんと、まあね。うん、懐かしいね。クイズ年の差なんてとか見たいっていうところあるけどね。あ、懐かしいね。ほんとね。古いね。というわけでね、そんなアラサーのジョニーがお送りするね、ニュース 2.4kg でした。はい。というわけでね、なんとね、スタッフに告知しないで勝手に新コーナー始めちゃうっていう悪いバカ DJ がいますけどね。というわけで、なんと不定期新コーナー。今週のガンダムニュース。俺がガンダムだ。節F な声優のちょっと真似をしましたね。これガンダム00ってやつ、機動戦士ガンダム00かに出てくる、主人公の、節な F 声優がね、言う名言ですね、これ。俺がガンダムだ。ガンダムになっちゃったっていうやつなの。で、続編でなんていうかっていうと、俺たちがガンダムだ、増えちゃったっていうやつなの。でもこれ続編は面白いというね、まあ、そんな名言をね、ちょっと織り込んでみましたけどね。というわけでね、不定期新コーナー、今週のガンダムニュースですけど、嬉しいニュース飛び込んできたね、これ本当に。これいいのかな、紹介するともうニュースになもうぜ、あれ、ちょっと待って、どっか行っちゃったの。これだ、あった。これですよ。ガンダムアトラクション施設ガンダムフロント東京が4月オープンって言ってね、アトラクションお台場にできるらしいですよ、これが。だからそういうアトラクション施設がお台場にできるって、そうそうそうですよ、ガンダム乗ったりとかで大きいガンダム見たりとかね、うん、特に何にも決まってないみたい、今フォトスポットとかプラモデル展示エリアとかね、アパレルショップなどが用意されるほかって言って、アパレルショップ衣装がだ、そうですよ、もうだから 俺らのもうガノタの人たちが集まるというね、うん、でもよあチケットでなんかあれらしいよ、有料エリアとかもあるってよ、日時指定の完全予約制、これはやっぱ僕ら藤子不二雄 F ミュージアムとか藤子不二雄 A ミュージアムでしたっけ、よくわかんないけど、手塚治虫なんたらとかなんだっけ、あのジブリの森とかつって言って、なんか危ねえああいうとこよりか全然こっちの方が行きたいですね、やっぱり僕らは。いいな。で、あれだってよ、その隣に、あ、その隣とか分かんないけどね、ダイバーシティ東京プラザフェスティバル広場には、あ、違う、ガンダム立像ができるって。またなんだかんだガンダムばっかだね、ほんと。お台場この間もガンダムあったし、そろそろ100式とか作ってもいいんじゃないですかね、これね。多分100、うん、そういう方がいいと思うけど。で、あとね、ガンダムカフェも2号店がオープンだって。 ダイバーシティ東京だからお台場かなこれ。うん。だからガンダムカフェは あれですよ、ロールケーキ、ビームサーベルロールケーキとかあるらしいよ。なんかでトイレもすごい混んでんだってね、凝ってるらしくて、なんか行きってもう秋葉にあるらしいんだけど、すっごい混んでるんだってね。行きました、こっちさん。じゃあちょっと今年のガンダムっぽいらしいっすよこれ。ちょっとこれは今年の僕の誕生日をちょっと行きましょうね、ここに。ちょっと4月オープンですから。いやでもな、うーちゃんがそれまでにちょっとやっぱガンダムこれ楽しむに、やっぱダブルぐらいまでは見といた方が楽しいと思うんだね、本当に。うん、だからこちらもちょっとアナザーエイジっていうんですか、その辺もちょっと見ていただいてですね、僕とそのトロワとカトルがちょっとこう喧嘩するとこ再現しましょうよ、本当にね、二人で。うん、熱いガノタのちょっと魂の叫びを見せつけてやりたいというね、まあ、そんな感じでね、みんなで行こうという、まあ、そういうニュースでした。はい。というわけで、続いてはこのコーナー。ランキング2.4キロ。はい、というわけで、ね、ランキング2.4キロですけどもね、いやー、オープニングでダラダラっていうか、さらっといくと、ニュースで今度ダラダラしちゃうっていう、ちょっと悪い循環に入ってますからね、ちょっとランキングはね、さらっといきたいと思いますね。はい。というわけでね、今日のランキング 2.4 キロはですね、これですね、この間僕行きましたんで、丸善純駆動の、なんだ、本総合ランキングトップ10、いつもこれですね、お世話になってるという。でもね、うちのそばのね、純駆動はね、ガンダムパーフェクトファイルを置いてくれなくなったんですよ。あれなんでしょうか、もうナンバー10までしか置いてないんですよ、本当に。だから最近幽霊堂に流れちゃいましたよ、本当に。純駆動潰れちゃうんじゃないですか、本当に。これ1週間に1回500円払ってたお客さんが別のとこ行っちゃうんですから、本当。だけどこれ幽霊堂がなかなか充実してんだね、本が。本当に本っていうかガンダムパーフェクトファイルがさ、1号から20号まで今出てるのが19巻まで出てるけど全部あるんだもん、本当に。すごいな、本当に。じゃああれ調べてんじゃないかな、本当。それ幽霊堂の人が純駆動から全部買って抜いてたりとかしてね、本当に。というわけでね、そんな丸善純駆動の、本総合ランキングトップ10、さらっといきましょう。10位から5位まで、6位まで。10位、橋本徹、栄谷太一で大政維新、大阪府、大阪都。嫌なタイトルだな。で、9位、指原莉のファーストフォトブック、サシコ、AKB48 の、ね、記録を作ったという噂。8位、なぜ日本は破綻寸前なのに円高なのか、藤巻武史。円高とか分かんないね、もう新コーナーで再生回数伸ばすためになんかジョニーの経済講座とかやろうか、本当にもうね。で7位、父キム・ジョイルと私キム・ジョンナム独占告白、ゴミ幼児。本人も喋ってるらしいですよ。で6位、加藤シゲアキじゃない、最初にタイトル言うんだねピンクとグレー加藤シゲアキ、ジャニーズのね、ジャニーズジュニアかなんとかとかついて、そんな10位から6位だったわけですけどね。いやー、いいですね、やっぱ丸善純駆動さんは。やっぱりオリコンスタイルランキングと違ってやっぱり当てになる、やっぱりね、ほんとこういろんな本が入ってくる、うん、本好きが集まるっていうね、いいですね。これ僕こん中だったらやっぱりあれですかね、7位と6位を見たいですかね。父キム・ジョンイ、ジョンイルと私キム・ジョンナム独占告白、ね、気になりますね、ちょっとね、うん。まあ、北朝鮮というのはまあ現代のジオン広告とも言われてますからね、本当に。全然ギレンと違うけどね、本当キム・ジョンイルはね、というわけでね、続いて第5位から1位まで。第5位、なんだこれ、タイトル読めない、ごめんなさい、タイトル忘れちゃった、なんとかなんとか期、でもね、作者の名前は分かるの、日暮らしの木さん、で4位、相続の現場55例、八木美代子。美代子っつうとなんかキテレツ大百科見たくなりますけどね、なんかね。美代ちゃーんってやつあんね。三谷裕二さんのちょっとグレーゾーンネタがしつこいんじゃないかって話があるけどね、ほんと。もういいよっていう、もう すっとしてても大丈夫って。っていうか、グレーゾーンよりもあの人は本当なんだろうっていう噂もう流してますけどね、ほんとね。でもいいね、一個とかよりも全然三谷さんの話の方が聞きたいね、本当にカラッとしてていいですよね。で3位、タニ、違う、作者だ、タイトル、タイトル、体脂肪系タニタの社員食堂タニタ。 まだ入ってんのかよ、ほんとこれ。もういい加減他の本読もうぜ、みんな。で、2位、共食い、田中伸也。田中さんっていうのは、芥川賞で不機嫌会見なんつって言ってね。だからそれで、ほら、爆問の太田さんが、太田さんだけは太田さんってつけるけどね、やっぱ俺も、だって日本放送に行くんだもんだって、これから。いや、他のやつは、タメ語で話しますよ。新助とか、上地雄介この野郎とか言えるんだけどね、ほんとね。やっぱ太田さんでも言っちゃいけない。太田、爆笑問題の太田が、うん、不機嫌会見真似してたけどね、ほんと。だから僕も1位はちょっと不機嫌に発表したいと思います。1位。寝るだけ骨盤枕ダイエット学研パブリッシング。なんか幽霊の声が聞こえてますけどね、気にしないで、ね、ララーの声だからこれね。なんだ、また寝るだけで骨盤枕ダイエットとかね、そんなんばっかだよ。もうダイエットか飯ばっかだよ、ランキング 2.4 キロの本のコーナー。本当に。でね、宣言しますけど、これ1ヶ月後も寝るだけ骨盤枕ダイエットが1位ですからね、これ絶対に。同じ本ばっかり読んでて飽きないのかね、本当に。同じやつが2、3冊買ってんじゃないの。なんか、学研パブリッシングできっと握手会とかやってんだよ、絶対これさ、本当に。やだな、本当。面白くねえなー。で、共食いも芥川賞だろ。で、大体さ、読みましたけどつまんなかったですって、アマゾンレビューに載ってさ、そんなの分かりきってるよ、バカ野郎って話で。なんで分かってんのに買うんだよって話でさ、本当。もう、やだね。もうさ、今度からもう3人で英語の勉強してさ、海外の文学ランキング紹介しようよ、ほんとに。つまんないよ、日本のランキング。ダメだ、これ、ほんともう。いや、嘘。じゃ、嘘ついただけで、全部台本に書いてあるから、これ、ほんとに、うん。先週決めたんだもん、これ、こういう風に言おうねって言って。まあ、でもね、ちょっと僕も寝るだけ小皿枕だよとか買ってもね、僕割と痩せ型なんで、これ以上痩せちゃったら本当アンガールズみたいになっちゃうって話ありますからね。ちょっと1位は読めないですね。というわけでね、そんな感じのね、ランキング 2.4 キロでした。はい。続いては、お待ちかね、レビュー 2.4 キロです。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい。来ましたね。レビュー 2.4 キロですよ。本当にね、もうこのために俺は本を読むと。ね、だから小津さんが若干眠い中ですね、ちょっと5分で俺は3冊今日紹介してみせると単価切ったわけですけどね、やっぱりそうすると意地悪したくなっちゃうのがラジオ DJ の悲しいさがなもんでね、やっぱ5分俺がなぜ本を好きかってことをまず前置きをかけて説明させてもらいたいんだけど、それはやめとこう。だから30秒で説明するとね、この間ね、ツイッターでですね、もうすごい本読んだ日があったの。なんか全部漫画だったんだけどね、ほとんど5冊読んだうち4冊が漫画で、もう刈り上げくんとかそういうのばっか読んでたわけなんだけど、本当に。そしたらジョニーさんはなんでそんな本が読めるんですかって言われたわけ。いやー、まあそんな速読のコツとかあるんですかとかって言われたわけよ。いやー、まあたまたま重なっちゃっただけなんですよ、閉読してるもんでね、とかつって言ってさ、それちょっと読書術をね、噛んだけど、教えるような立場になりつつあるんじゃない、いうところでね、ちょっとなんか新たな境地に達してるんじゃないかと思ったんだけど、ただ単純に時間が有り余ってるっていう、それだけっていうね、ほんと。他の人1日8時間働いてると、俺1日8時間本読んでるわけだからさ、ほんと。それはもう、冊数も重なるぜって思うんだけど、これがね、意外と読んでないんですよね。なんかもうちょっと読んでもいいだろうって思うんだけどね、ついスカイプをしたりとかね、この後ラジオが終わればですよ、こっちさんとかうーちゃんがこう編集なりなんなりしてる中、こう2人に呼びかけるというね、そういうまあざれ事をまあ毎週1週間やってるというね、というわけでレビュー 2.4 キロです。はい。というわけでね、今日の1冊目ですね、いいですよこれは、今日の1冊目、萩尾元でポーの一族、呼んだのよ。もうね、小学館文庫裏に解説読むとさ、少女漫画で一番面白い漫画だって書いてあるわけ。他の漫画なんかこれに比べたら全部ダメだって書いてあるわけですよ。ポーの一族が一番面白いって言ってるわけ。まあそれはまあ元ちゃんつうのは私の親友ですしね、世代とか性別超えた私の親友です。本当にあの人はもう僕の大親友、僕のこと一番分かってる人、俺に直接会ったことないのに俺のこと一番知ってる人ですよ本当に。 でまあそういう中でですよ、まあ元ちゃんの一番多分有名な本なんですよ、トーマの心臓とねポーの一族っていうのは。読んだわけ、もう読む前から名作だったのは分かってるわけですよ。それだって元ちゃんが書いて名作だって言ってんだもん。で読んだわけ、読んだらねこれが全然ハマんなかったっていうね。ちっともハマんねえんだこれがよ、本当に。で 1,2,3 巻なんですよこれね、小学館文庫だといろんな携帯出てるらしいんだけど、発表年代順になってねえんだよね。バラバラに入れやがって、なんでバラバラに入れんだよと、うん、俺はそのまま読みてんだと、発表年代順に変な演出すんなっていうところにまず一言あるわけですよ。でまあお話がですね、エドガーっていうその吸血鬼の男の子がいるんですよ、バンパネラっていうね。その子がアランっていう男の子をバンパネラにして、で一生生き続けるわけ、吸血鬼は。でその彼らのこう200年にわたるこう、ね、人間ドラマを描いたね、割とこう長いお話なんで、短編集みたいな感じなわけ。そのエドガーとアランとかその周りにこう関わる、ね、エドガーの妹のメリーベルっていう女の子が主役になったりするような話とかあるんだけどさ、なんかさ、いや元ちゃんは大ファンですよね、だけどなんかザ少女漫画っていう感じ、なんか大島美子読んでるみたいだと思ってさ、本当に相当つまんないんだよ。いや面白いんだけど、悪くはないんだけど、元ちゃんだったらもっとできるだろって思うわけですよ。なんかね、元ちゃんにしちゃ随分分かりやすい話だなと思って読んでたわけ俺。なんか元ちゃんっていうと寺山修司が言うと思うんですよ、話は半分作って後の半分は観客が考えるっていう風に、まあ、僕は大好きなんです、あの名言があるわけですけど、そういう感じするわけね。想像力いつも刺激されるんだけど、なんかすんごいこう完結された世界でさ、なんか俺がいつも元ちゃんと共有する元ちゃんの世界がこの作品にはないんじゃないかっていう風に思っちゃったりとかして、俺下手すとトーマの心臓も実はそんなにハマってないわけね俺は。だから半身とかさ、それこそこの紹介したウーは宇宙船のウとかさ、俺短編が好きなんじゃねえかなと思ったわけ元ちゃんの。であと元ちゃんがエンターテインメントのこう道に走った時って俺実は苦手なんですよね、割とこう例えばさ、あらそっちは危ないとかって言ったりするようなセリフがあると、なんだかなんかこっちに気使って書いてもらってるようで申し訳ねえ気持ちになるっていう感じになるんだね。だから前にムック本を読んだ時にさ、それこそ多分トーマの心臓の後ぐらいだと思うんだけど、80年ぐらいになると元ちゃんが割とこうテーマが複雑になってくっていうわけですよ、両親がそう言ってたわけ、両親のインタビューで。俺ねそんぐらいの時の方が好きなんだね本当に。やっぱねちょっとトーマの心臓はですね、いかにもなんかなと思って、なんか絵も派手でさ、いつもさっぱりした感じじゃないんだよ、なんか過剰でね。でアマゾンレビューとかだとすごいんですよ、まあ、俺このレビューでアマゾンのレビューをこう引用するけどね、こんな名作ありませんとかね、ノーベル賞を漫画にあげるならこれしかないとかって言ってんだけど、ヒズテンとかの方が絶対いいと思うとかって思っちゃったね。まあそんな感じでね、でもね少女漫画誌に残る名作と言われてるらしいんで、これさえ読めばもう花壇とか奈々とか読まなくていいって話らしいですから、まあこれだけ読んどいてください。まあ僕はそうでもなかったですけどね。というわけで今日の一冊目ですね、萩尾元さんでポーの一族でした。はい、というわけでね続いてはですね、これもいいですよ本当に、これもいいですよって淀川長春みたいになっちゃったな、ほんといいですねいいですねこれもいいですねとかって言って、今日の2冊目ですね、もうタイトルからして 2.4 キロ向き、もう泣いてくださいこれはタイトル、松田道夫で恋愛なんかやめておけ、いいでしょう。はい、というわけで続いていっちゃいましょうね、ほんともうそんぐらいの言いたいぐらい本当に早いですよ本当で。ねこれどういう本かっていうとですね、もうタイトル通り松田さんが恋愛やめといた方がいいよってずっと呼びかけるって本なんだね。しかもね、中学生、裏の解説読むとね、中高生が読むととってもわかりやすくて面白い本って書いてあるんだよ、解説で。自分で面白い本っていうのはポーの一つぐらいなもんだよなと思って、中畑監督が書いてんじゃねえかとか思うんだけど、本当そんな自分で自信満々に語るっていうのはね、中高生向きだっていうわけよ。いや、僕も頭の中は中高生ですから、本当にね。それはもう頭の中中二で止まってるわけですよね、本当に。もう恋した相手ってのは何だって言ったら包帯巻いた少女なわけですよ、僕は本当に。僕が乗りますって親父に言いたいぐらいなんですから、本当常にね。だから絶対俺がハマるだろうって思ったわけ。これがさ、ハマんねえんだよ。 で松田さんがもう古い本なんだこれ本当。表紙ね、今日ホームページ行って見てくださいこれ。表紙がおっかないんだよ本当に。昔の中高生ってこんな顔してたのかなってぐらいおっかない顔してるわけさ。でそれね、でこれ読んでやろうと思ったわけで、またほらこう一応俺もさ、この間振られたからやっぱ恋愛なんかやめておけってテンションなわけですよね。こんなうってつけな本ねえだろうと思ったわけ。松田さんが中身でずっとさ、中高生に対してさ、あんたたちはっていうわけよ。呼びかけのもうそのトーンがそうなんだね。あんたたち中高生はね、いろいろわかんないだろうけど俺がいろいろ教えてやるっていう体で入ってくるわけ。偉そうだなこの親父と思って、もうそっから反感を覚えてるわけですよ。反発感じてるわけ。なんだこの野郎と思ってさ、それからずっとさ、松田さんが恋愛をやめておけっていう話すんのかなと思ったらさ、まあ、してんだよね遠回しには。なんかね、昔そのいろいろこう恋愛で悲劇的な目に遭っちゃったような人の話をいろいろ引用してまとめてる本なわけさ。だからさ、読んでもさ、松田さんはどう思うんだよっていうとこ聞きたくなってくるわけよ。その人の話なんかどうでもいいよっていうふうにさ、お前が恋愛に対してどう思うかだろみたいなとこになってきたわけ。だから読んでてもちょっともハマんなくてですね、やっぱと思ってたんですけども、考えてみるとですよ、その自分が中高生だった頃、いや自分はそんな年齢なんか関係ないと思ってますけど、中高生だった頃ってさ、中高生向きっていうもんって一番見たくねえんじゃねえかなと思うよね。なんかもうちょっとこう大人っぽいとか、まあそういうのあえて言うとさ、そういうの見たかったけどなと思って、なんか PTA が指定する図書なんて一番見たくなかったなと思ってさ、割とそういうノリの本なのかなと思って、で、そんででもね、最後まで見とくと、まさにいろんな、まあ、章立てになってるんだけど、最後の章で10章がさ、恋愛なんかやめておけってまさにこうタイトル通りになるわけよ。そこのとこはねちょっと面白かったね。でそこの中で言いたかったっていうかね、松田さんが言ってることっていうのは、つまり恋愛だけがこう人生の一番上の価値じゃないよっていうことを言ってるんですよ。それはね、いい話だなと思って読んだね。でもね、なんか中高生に向けてね、なんか恋愛ってそんなに良くないもんだし、君たちまだ錯覚だよみたいな言い方っていうのはちょっとどうなのかなと思ってね、僕は読んじゃったりしましたね。はい、というわけでね、今日の2冊目はですね、松田道夫さんで恋愛なんかやめておけでした。はい、というわけでね、この間でも生放送やった時、というわけでばっかり言って何やってんだと思ったけどね、それでも使っちゃうという、というわけでね、今日の3冊目はですね、谷崎潤一郎って文章読本、まあ、読んだんですよ。最近書いてるんですよ小説を。で書いてるんだけどさ、やっぱスタミナないのね。本当毎日書くようにはしてんですよ。それでもというのに習慣づけようとまずそっからだろうと思って、で毎日1行でもいいから、句読点1個しか打てなくてもいいから、とりあえずマス目を埋めようっていう風にね思って書いてるんだけどさ、なかなかこうつまんないんだね。書いててもこんなつまんない本ねえと思って書いてるわけ本当に。そうするとさ、今までさ、例えばラジオ DJ になるにはとかね、あとなんだ、例えば文章の書き方とかさ、そういうハウトゥー本みたいな、その制作はどういう風にやるかみたいな本ってあんま実は読みたくなかったわけ。なんかそういう風にしなきゃいけないんじゃないかっていう風になりそうでさ、でもまあ読んでみるかと、谷崎潤一郎はまあ好きな作家さんだしと思って読んだらさ、これがね面白くてですね、谷崎潤一郎がやっぱりそのいろいろ、まあその文章のコツみたいなことを、まあ、まとめてる本なんだね、谷崎潤一郎なりのさ。そしたらやっぱ俺あーって思ったのがさ、やっぱその字面ってことを考えた方がいいですよって言ってるわけよ。だからこう見た目として、まず日本語としてというか、まあその文章としてどうかと、見た時にと、であともうやっぱそので、音に発した時にどういう風に感じるかってことも考えた方がいいっていうわけよ。だからつまりもうさ、やっぱもうなんつうの、直接声に出して読む人は少ないわけですけども、やっぱりその読むときにやっぱその心の声っていうものがあるはずだから、そういうものを意識して書いた方がいいって言っててさ、面白くてさ、まさに一番どうやったらかっこいい文章を書けるかなと思ってこう読んでたからね、ですっごい食い入るように入ってったわけで、 さ、やっぱそういう風にこういう風に書いた方がきっと読者に効果的だみたいな、ちょっとその割とクールな目線で入るわけよ。こういうのすごい好きで面白いなと思って読んでたんだけど、で、まあ、分かりやすい文章を心がけた方がいいとか、分かりにくい言葉はできるだけ下げて書いた方がいいって言って、うんうんと思って読んでたんだけどさ、でもね、後半の方になるとですよ、最近の日本語の乱れはけしからんって話になってくるわけ。うるせえなこのハゲ親父この野郎と思ってさ、その辺からさガタガタ言ってんじゃねえよと思って、それ50年ぐらい前の本ですよきっとね。もうそっからもっと乱れてるよこっちは、なんとかやってるよ。50年後先ね、お前の本読んで感動してるやついるよ、知人の愛読んでバカ野郎と思ってさ。でも谷崎潤一郎はさ、やっぱその昔の言葉使ってそういう風に書いてると思えばさ、まあ確かにまあ一理あるかなんて思いつつさ、だからせっかく残すんだったらやっぱその長く読んでもらえるような文章を書きたいよねみたいなこと言ってるわけ。まあ俺もどっちかというと長く何かやるんだったら長いこう期間かけて読んでもらったり見てもらえたりしたいですからね。その気持ちわかるんで、このラジオだってそうですよ。なんか20年後とか聞いてくれたら嬉しいわけ。ホームページきっとそのまで容量ないからきっと持たないですけどね、本当。まず僕が生きてるかどうかわかんないですから本当20年後ね。だけどね、そういうとこ分かりつつね、ちょっとその言葉の乱れとかになるとね、この野郎胸ぐらつかんでやりたいと思ったんだけど、なんだかんだね結構参考になっちゃった本でしたね。はい、というわけでね、今日はねそんな3冊でした。今日はなんか珍しくですね、なんかこれすっごい面白いっていうのは特になかったね、そういう週でしたね。たまにあるんだねそういう週も。というわけで以上レビュー 2.9 でした。はい、というわけでねエンディングですけどもね、終わっちゃいますね今週もね。いやーもう来週までねえのか、ほんと土曜日個人的に生放送やってもいいぐらいだな、ほんとな。2人聞いてくれるんだったらね、もうなんか、いやなんか寂しいんですよね本当にね。なんか誰かの番組のゲストとか出てみたいですね本当に。なんかちょっとうーちゃんとかこっちさんで新しく番組始めませんか、ちょっとそれゲスト出たいんですよ本当に、ね、近くで、遠い人だと緊張しちゃうからさ。というわけでですね、レディオ 2.5 キロではですね、ジョニーにちょっとゲスト来てくんないかとか、MC やってみないかとね、私も MC っていうのは昔ね、ゲストに来てくれたあのブラックロックさんたちの前説をもう潔く 俺ならできるなんて言ってね、本当お客さんの前でやったら一言も喋れなかったっていう悔しい思い出がありますからね、本当にちょっとそろそろリベンジしたいっていうところがありますから、そういうあと結婚式の司会やってくれるとかね、やんないけどね、まず両親に嫌われるタイプだからな俺は、本当に嫌われるからね俺は、そういう人にね好かれるか嫌われるかどっちかだね。だいたい行くとさ、今それに髪金髪だしですしね、本当に、ね、まあ、そういうのいろいろないから募集してますじゃんじゃん。はい、というわけで以上レディオ 2.5 キロでした。また来週。